こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、魚ラジオ第43回始まります。
はい、この魚ラジオは私たち2人、はい、マッキーノと瀬島が音楽の話、
はい、
美味しいものの話、
はい、
漫画の話、
はい、
などなど、
はい、ま
あ、好きなことだけ、
はい、
ちゃぶ台挟んで語るラジオでございます。
はい、
はい、43回始まります。よろしくお願いします。
お願いします、はい、
なんかね、更新時間いっちゃったね。
そうですね、
せっつかれちゃったね。
うん、
うん、
そうそう、ヒデさんからね、毎日のようにまだ読まなかと、
ね、あ、言われるんだ、
うん
うん、
家の像は叩かれるかのようにね、
借金の催促じゃないか。
本当にどんどんどんどん
どんどん怯えながら暮らしてるんですね。
そうですね、
置いといて、ね、確かにその7月末のね、
うん、
はい、雷雲スクラップショートサマーツアー大阪公演のレポートから、
うん、
パッタリと更新が途絶えてしまいましたので、うん、半月経っちゃったからね。
そうですね、
半月 ?10 日、
いや、それが経ってる、半月経ってますよ、
うん
うん、まあまあ、いろいろあったんですよ。
お盆だからしょうがないよ。
そうですよ、
うん、お盆進行はしょうがないんだよ、社会人にとって。
そうです、まあ、そんな私もあのね、本日から夏休み突入しまして、
羨ましい、
まあね、しばしの休息ということで。
羨ましいんじゃん。
そうですね、あの瀬島さんは特にお盆とかない勤務形態ですからね。
そうなんです、
ね、
システム会社に盆休みなんかないんじゃ
ですね、
はい、
はい、まあまあまあまあね、でそんな感じなんでね、夏休み初日なんで、
はい、
あの私あれですよ、マック買いましたよ。
買っちゃったね。
買いましたよ。
MacBook Pro 買っちゃったね。
MacBook Pro の13インチのやつを買いましたよ。
うん、前からね、見ていいね、いいなって言ってたよね。
もうあの前まで使ってる、この魚ラジオも編集してる PC はね、
うん、
もう5年ぐらい使ってるんで。
5年以上じゃない
?5 年以上、
うん。
もう無理だと。
ご老体だよね。
ということで買ってきて、いやもう、 こう夏休みの初日はマック触りまくるぞと思ったんですけど、
うん、
あのデータを移行し始めたらあと12時間とか出ちゃいましてね、
うんうん、
まだこれを収録して横でもガンガンコピーし続いてるんですけど、
うん、
全く終わる気配がないので。
おかげでね、ちょっと部屋の中が暑いんですよ。
そうですね、
うん、
パソコン2台ついてますからね。
意外と暑いんだよね。
ねえ、これね、
今パソコンだって3台ついてるからね。
そうだね、
うん、
あの魚ラジオの資料用にね、ついてますね、
はい、
え、そのさ、このなんかマシーンも何か新しくなってるんじゃないですか。
わざとらしいやだ、わざとらしい、マッキーの、
はい、
まあまあ、マッキーのがね MacBook Pro を買うんであれば、
うんうん、
私も、
うん、
そう、私も5年ぐらいね、そのデルの安いノートパソコン、ちょっとごついやつね、
うんうん、
使ってたんですけど、
うん、
いい加減やっぱりちょっと老体にムチ打つ感じだったので、
うんうん、
だって私の仕事ってネットできて、
うん、
音楽聴けて、
うん、
テキストが打てれば、
うん、
何の問題もないんですけど、
まあね、
それでもね、
うん、
2日に1回なんかブルースクリーンはちょっとね、
もうやばいわ、
うん、
だって電源、ノートパソコンなのに電源コード刺さってない、立ち上がらないっていうのもね、
そうだよ、
相当でしたよね。
そうだよ電源入れるたびにバッテリー交換する必要がありますって、
うんうん、
まあそれにちょっと耐えかねて、
うん、
はい、まあ、6万弱くらいで買っちゃいました、
うん、そうですね、
はい、
いい買い物ですね。
ね、いい買い物ですよね、
うん、こっちもね新品なんで、もう画面がツヤツヤしてますね。
そうです、
うん、いいことだ、
うん、
はい、
快適です。
そうそう、
これでより一層お仕事頑張ります。
はい、次回の魚ラジオあたりからちょっとひょっとしたら音質が良くなるかもしれませんが、
今回は違うんですね。
そうですね、
うん
うん、あの MacBook Pro のガレージバンドとかいうやつで録音してみたらどうなるかなって、
うん、
本当は今日やりたかったんですけど、
うん、
残念ながら
ね、
うん、
データ移行に残り12時間じゃちょっと無理だな、
ね、まあまあまあ、まあ、そんな感じですので、
はい、
またあの Mac で何かあったら魚ラジオとか Twitter とかで言っていきたいと思います。
はい、
はい、まあ、そんなところで近況はそんな感じですかね。
そうですね、パソコン買ったっていうだけで割と喋ったね、
うん、そうだね。
まあでも新しいパソコンってウキウキするよね。
すげえウキウキするね、
うん、
あの箱を開けた時のあの、
そうそう、
一人開封の儀、
そう、あのちょっと新しいパソコンの独特の匂いとかね、
うん、そうそうそう、
テンション上がるよね。
上がる上がる。特にあの Mac って、
うん、
電源つけたら最初ようこそムービー流れるの。
へえ。
ようこそようこそって、あのいろんな言語で、
うん、
あの宇宙の彼方から文字が飛び交ってくる、すごい綺麗なムービーが流れるんですよ。
ほうほう
ほう。あ、俺 Mac 買ってよかったって洗脳される。
つかみは OK なんだな。
そうそうそうそう、ってな感じですね。
そうか、
はい、
見たかったな。
うん、一回しか出ない。
そっか、どっかファイル探っていったら出るんじゃないの
かもしれないね、
うん、
まあ、YouTube にありそう
ね。まあ置いといて、
はい、
はい、
ね、まあそんな感じですよ。
はい、
うん、はい、
だから今日のコンテンツとしましては、まあ、久しぶりにほらあの美味しいものの話しようかっていうのと、
そうだね、
あとは最近漫画の話はあんまりしないもんね。
そうだね、あのオープニングでね漫画のこととか言ってる割に、
そうそう、
ライブのことばかり言ってますんで、
そうです、
たまにはちょっと音楽横に置いといてね、
うん、
漫画の話もしようじゃないかという、
はい、まあ、つまり CD 買ってない、ライブに行ってないというだけで、
まあそうですね、はい、はい、
まあ漫画はね毎週我々買ってますからね、
うん、そうそう、うちはあれですね、基本的にあのモーニングとイブニングと、
はい、
あとジャンプですね、
はい、週刊少年ジャンプの方ですね、うん、
これをまああの定期購読してるので、
はい、
その辺の漫画はまあ大体読んでるみたいな感じですね、
うん、それにしてもなんか週刊少年ジャンプとモーニングイブニングってなんかこう隔たりがありますよね、
まあね、
うん、
うん、だいぶあるね、
うん、
でもやっぱりまあジャンプはなんだかんだで買っちゃうな俺、
うんうん、そうそう、牧野がジャンプを買ってきて、
うん、
私がそうイブニングとモーニングを買って帰るという、
そうそうそうそう、
うん、
ね、そうそう、ジャンプは小学生から読んでますからね、
そっか、
なんだかんだでワンピース毎週読まないとっていうのが、うん、
一回買い出しちゃうとね、
そうそう、習慣になってるからね、
うん、
うん、
でもその中で特に気に入ったやつをコミックスも集めようかぐらいの、
そんな感じね、
うん、
そうそうそうそう、ね、
まあそんな風にして毎週毎週
やってます、ね、
いい大人が漫画を読んでるわけなんですけれども、
うん、
最近なんか面白いのある？
まあじゃあ今言ったので言ったらね、
うん、
やっぱね、あのイブニングのムーコ、愛しのムーコ、
あー水品先生の
あれね、かわいいな、
ムーコかわいいね、
ムーコかわいいわ、
はい、うん、愛しのムーコというのは、
うん、
まあ連載が始まって結構間もないんですけれども、
うん、
水品孝之先生の、
うん、
はい、まあ、犬漫画です、
うん、あのファミ通遺伝子書いてます ね、
そうですね、
あ今遺伝か、うん、とにかく、
うん
うん
うん、
ね、今昔が4ゴマ誌としてね、
はい、
有名な人ですけど、
ええ、
ね、犬漫画書いてるんですよ、
そう、
ガラス陶芸家のね人の、
ガラス作家、ガラス工芸作家、陶芸じゃ違うよ、焼き物になっちゃう、
ガラス工芸って言ったらごめん滑舌悪くてすいませんでした、
うん、陶芸って聞こえちゃったじゃん、
うん、
置いといて、
ガラス細工職人の、うん
うんうん、
お家で飼われてる、
はい、柴犬さん、
ね、
柴犬なのかな、
柴犬だと思うよ、
うん、
うん、あの実在するもんね、
そうなんです、この子ね、そうなんです、
そうそう、
そう、この愛しのムーコに出てくる柴犬、うん、犬、うん、
犬
ムーコ、
うん、
と飼い主の、
うん、
小
松
さん、ガラス作家の小松さん、
うん、
モデルがいらっしゃるんですね、
そうですね、
はい、
うん、実際にこうガラスの工房をやっててねっていう、うん、
うん、はい、秋田県の方でしたっけ
だったかな、
はい、
うん、結構ね、あの漫画読んでても舞台がすごい山の中なのでね、
そうなんです
ね、
はい、
でまたね、ムーコちゃんが可愛いんだ、これ
可愛い
ね、あの別にこれといってね、あの犬が喋るとかそんな特殊なんじゃなくて、
うん、
ただひたすらね犬可愛いとこ書いてるだけなんだけど、
そうなんです、
あの犬の心の声がねダダ漏れなのがいいよね、
そうなんですよ、
小松さん小松さんっていう、あの
そう、あのムーコの心の声が全部敬語なのがいいよね、
ね、
そう、犬って敬語なんだよ、
そうそ う、 そう、犬ってなんか敬語っぽい、うん、
うん、猫は絶対敬語じゃない、
うん、そうそうそう、
そう
ね、犬は本当人間が無条件で大好きっていうのが基本ですからね、
うん、
うん、それがすごいよく出ててね、
そうそう、
我々基本猫派なんですけど、
うん、
犬飼いたいってなるよね、
なるてかムーコが飼いたい、
ムーコ飼いたいね、
うん、
うん、ムーコみたいな犬欲しい、
そうそう、
うん、
またこのムーコのねビジュアルがいいんだよね、
うん、
あの茶色と白のほらお腹が白くて背中が茶色いっていう日本の柴犬ね、
うん
うん、あれによくある、
うん、
眉毛っぽいところが白いっていう、
そうそうそうそうね、いるいる、
そう、ま、マロ眉の逆、うんうん、
いるね、そういう犬ね、
そうそう、うん、あれがこうねきっちり表現されてて、ね、
そうそうそう、
ムーコかわいい、
かわいい、
そう、表情豊かなんですよ、
ね、
そう、
うん、
あの動物って顔立ちとか表情とか、
うん、
よく観察してないと分かんないところってあると思うんですよ、
うん、
あの私猫の顔とか表情って結構見分けがつく方だと思うんですけども、
うん、
犬はそうでもないんですね、
うん、
ただこの愛しのムーコを読んでると、
うん、
こう犬の表情って あるのかもしれないなって思わせてくれる、
うん、
実物とか写真見なくても、
うん
うん、
そうだね、
そう、喜怒哀楽があるんだなっていうのはね、
うん、
分かるんですよね、
そうだね、
うん、
ほ 本当に
可愛らしい、
可愛らしい、
はい、
もう皆さんぜひ読んでください。これまだ単行本出てないですけど、
はい、
うん、ページが薄いからね。
そうですね、
いつ出るか分かんないけど、
はい、その一部あたりのページ数が少ないのと、イブニング連載なので隔週なんですよこの
年。そうだね、うん、
うん、なので第1巻出るのいつなんだろうね、来年ぐらいかな。
1年ぐらいかかるんじゃないこれね。
かかるかね、
うん、うん、ね、
まあ、もしあれでしたら、
うん、
あの再来週またイブニング発売されますので、
うん、そうですね、はい、
ぜひ
お願いします。
はい、
まあ、そのままイブニングの話を続けていくとあれですかね、
はい、
ムーコと全くあの180度違う方向性なんですけど、
うんうん、
最近はあれですね、あの羊の木がもう読んでますけど、
はい、
うん、
羊の木、
うん、
そう、
これガラッとね話題変えちゃいますけど、
うん
うん、
ちょっとダークな方に行っちゃいますか
ね、
はい、
うん、
羊の木というのがですね、またこれも、このほど連載が始まりました五十嵐美樹先生と山上達彦先生の、
うん、
漫画、
うん、
はい、新しい作品ですね。
そうなんですね。
そう、山上達彦先生が原作を書いて、五十嵐美樹先生が作画をされてるという。
そうそうそうそう、は
い、山上達彦さんというとあれですよね、あのガキデカ、
そうそう、
うん、
うん、
で有名
な大ベテランですよ、
はい、
うん、
で五十嵐美樹先生もボノボノとか、
うん、
人編まんまるとか
読んでた、
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 ガンガン読んでた、
うん、あの頃のガンガン読者
そうそうそう、私あの頃のガンガン読者です。そうそう、
懐かしい、
懐かしい、ね、
まあまあそんなね、
うん、
うん、そんな大御所2人がやってる漫画なんですけど、
はい、
これがね絵柄だけで言ったら可愛いんだけどね、
そう、絵柄がコミカルな分、うん、お話のそのドロドロした部分っていうのが強調されてて ね、うん、
ね、
1ページずつめくるのが怖い、
そう、怖い漫画なんですよこれ、
すごく怖い漫画なんですよ、
あの化け物が出るとかそういうのじゃなくてね、
はい、
これはあらすじというかね、
まあ、説明しないといけないですよね、
うん、
まあ、公式サイトなんかに上がってる、うん、公式サイトに上がってたりニュースサイトかなんかに上がってたりする範囲で、
言うとね、
レベルで説明させていただくと、
うん、
まあ、
あれですよ、
凶悪犯罪の犯した受刑者が仮出所して、
うん、
とある地方自治体に住むことになる、
うん、
しかも複数人、
うん、はい、そうそう、10人ぐらい来ちゃうっていうね、
そうです、うん、いろんな罪を犯して、
うん、
詐欺だったり、
うん、
強姦だったり、
うん、
ね、殺人だったり、
うん、
いろいろあります、
うん、
ストーカーだったりね、
うんうん、誰どれもこれもね、
はい、
もうあの新聞の一面を、ね、余裕で語れるような、
そうです、
うん、っていう人たちが人知れずね、
そうなんです、
あのニュースにもならずにこう、うん、
ひっそりと、
うん、
とある自治体に集まってくる、
うん、
でその漫画のお話に出てくるのがその自治体の市長さんと、
うん、
まあ、その、
まあ、助役というかその ね、
仲間って言ったらあれですけれども、うん、一緒に働く人たち、
うん、
そしてその自治体で生活する受刑者の方々っていう、
うん、そうね、
うん、
そうそう、
これがね、
めちゃくちゃ重いね、
重たい、
うん、
近い将来ね、
うん、
こういうプログラムが、
うん、
その、まあ、受刑者を自治体に、うん、こう人知れず、
うん、
住まわせて
更
生を図るとかね、
うん
うん、そういうプログラムがねできてもおかしくはないと思うんですよ、
うん
うん、そうしないと社会にもう一度戻っていけないわけですから、
うん、でも正直なところ、
うん、
こういっぺんに来るのはないだろうけど、
うん、
実際刑務所に入って死刑にならずにね、
うん、
こう刑期を入れて出てくる人なんていくらでもいるんですから、
そうです、
まあ、いるわけですよね、
そうです、
そりゃ、
はい、罪の代償に関わらず ね、
うん、ね、
刑期を終えれば出所するわけです
よ、そうですよね、
はい、
これ分かってるつもりでもこう見せられると
そう
ね、
うん、
俺全然分かってなかったっていうのが、
そうそうそう、
ありますね、
うん、だからこの漫画を読んで改めて思ったのは、
うん、
日本ってもしかしたらやっぱり平和なんじゃないかもしれない、まだ、
うん
うん、身近でさ、だって本当に身近な人で殺されたとか、
うん、
殺人とかもっとすごい罪を犯しちゃったとかっていう人いる、うん、
まあね、軽犯罪レベルまでどんだけ探しても、
うん
うん、ね、指名手配されたとかさ、
うん、
で捕まったとかね、さすがにないね、
でしょ、
うん、ね、
ご近所で殺人事件があったとかさ、
思い出してるけど殺人事件はないな、
でしょ、
うん
うん、 うん、そういうものが例えばその犯罪を犯した人がどうなるか、
うん、
であの刑期を終えた後でどういう風に過ごしているのかっていう、
うん、
あまり考えもしないこと、
うん
うん、っていうのを見せてもらっている漫画なんですよね、うん、でこの羊の木についてマキーノがツイッターでチラッと言ってた、うん、なんかこう指の隙間から見てるような感じになるっていう、う
ん、なんかね見たくないんだけど見なきゃいけないような、それで目は離せないような、
うん、
あのね、うん、見て見ぬふりができない感じが、
そうそう、
ね、かといってまだ明確に自分の中で全然消化できてないというかね、
うん
うん、ちょっとね、でまた展開がさ、
うん、
あんまり詳しく言うとネタバレだからあんま言わないけど、
うん、
ね、もうあーってこう、
うん、
そっちに舵を取らないでくれっていうのが結構多いのが、
うん、
ね、
多いね、
うん
うん、今ちょうど発売中のイビニングでも、
うん、
危ない展開になってるよね。
そうなんだ
ね。どうなのって、
来週どうなのっていうのが、
うん、楽しみだけど怖いよね。
怖い、
うん、
いやこれはね、なんか割と短く、そんな長く続かずに、
うん、
短くさっと終わりそうな気もするんだけど、
そうだね、4巻5巻ぐらいで終わっちゃうんじゃないかな、
うん
うん、
そんな感じでね、
うん、
今非常に動向を気にしておる漫画でございますよ、
はい
はい、
でも本当さっきの話に戻るけど、
うん、
指の間からでも見ちゃうっていう、
そうだね、
うん、あのこれってね、そのいわゆる普通の人が、
うん、
あの犯罪とか、
うん、
犯罪を犯した人とかに対する目線ともしかしたら同じなんじゃないかなってちょっと思った、うんうん、直視したくないけれども知っとかなきゃいけないし、
うんうん、
あとやっぱり怖いもの見たさもあるしっていう、
そうだな、うん、ちょっと怪しいけどそういうところがあるんだよな、
うん、だからね、その指の隙間からっていう表現がものすごくしっくりきたんだよね、
うん、
あのつぶやきを見た時に、うんうん、まさにそうだわ、
そうだね、
うまいこと言うわ、
いやいやどうもってなんでね、
うん、
はい、
もう本当にね、なんと言ったらいいのかな、その受刑者を受け入れる側、
うん、
そして自治体で暮らす受刑者側、
うんうん、
いろんなサイドから、そして何も知らない一般市民の側、
うん、
この三者ね、
うん
うん、の生活っていうのが、
うん、
ちょっとずつちょっとずついろんな方向にこじれていくんだろうなと思うんですよ。
そう、ね、
そのこじれ方とほどき方っていうのがものすごく気になる、
うんうん、そうで、またさ、まあ、1話だからまあ言うけど、そういう状況になってさ、あの市長さんが話してる中で、
うん、
もしこの人たちがまた何かしたらどうするんですかって言ってた場面があって、
うんうん、
読者思うじゃない、
うん、
なんかこれどうすんだっていう時にどうもしないっていう、
うん、
普通に犯罪として普通に裁くだけだっていう、
うん、
あそうなんだけどさーっていう、
うん、
ああっていう、
うん、
それ聞いた時点でもうああもうなんかもうなんか、
うん、
ね、
うん、
よし犯罪を犯さないように頑張るぞって漫画じゃないんだなっていうのが、
うん、
分かってね、
ね
ゾッとするね、
うん、そういうものなんだと思います、
うん、
残念ながら ね、
うん
そしてね、その、まあ、市長さん、
うん
まあ、この物語の主人公になるのかな、
うん
うん、主人あの市長さんの、まあ、下で働くって言ったらあれだけれども、
うんうんうん、
その受刑者がやってくるっていうことを知って、
うん
ね、その彼らを迎えに行ったり、
うん、
住まいとか仕事を手配したり、
うん、
でそういう人たちが何人か出てくるんですけれども、うんうん、その人たちからじゃないな、その人がもうかけちゃっているフィルターっていうものもじわじわ見えてきてるんですよ。
そうだね、
この連載 3,4 回ぐらいの中で、
うん
うん、こういう偏見を持っちゃう、
うん、
持たざるを得ない、
うん
うん、あの取っ払おうと頑張る人もいるし、
うん、
こうどうしてもこうぐるぐるもやもや考えてしまう人もいるしっていう、
ね
うん、人間怖いな、
人間怖い、
うん、
人間は怖い、
うん、犯罪を犯す人が怖いとかじゃなくて、
うん
人間怖い、
うん、全体的に怖い、
うん、
ね、
うん、というね、
はい、
1ページ1ページもめくるたびにこう重たい気持ちにさせられるんですけども読まずにいられない、
なのですごくおすすめです、
はい、
割と一個一個話が割と、ね、しっかりしてるんで、
うん、
途中からでも読めると思いますね、
そうですね、
いけると思います、
ね、うん、今ぐらいだったらまだ分かりやすいと思います、
まだいける、
うん、あるいはコミックスの一巻を待って、
うん
そこから
でいいかもしれませんね、
うん、あのイブニングに切り替えるか、
はい、
でもいいと思いますし、ね、気になる ね
気になるわ。
今一番展開が気になるのって羊の木だわ、うん、
本当だね、
うん
うん、いやなかなか白熱してまいりましたので、
はい、
まあ、ただこのままいくとねどんどん血生臭くなっていくので、
はい、
ちょっとねもう一つ取り上げたいのでいくと、
あもう一作品いっちゃいます。
そうですね、
はい、
あのもうこっちはモーニングなんですけど、
はい、
あのまたちょっと変わって、
はい、
あの今週から始まったのが先週か、
うん、
あのリーチマン、
はい、
始まりましてね。
始まりました。
これね連載始まってくれて嬉しい、
うん、面白いよね。
そうそう、これはね前にシリーズ読み切りがいくつか載ってで人気があったので、
うん、
春で連載というあのグラゼニと同じパターンなんですけど、
うん、うん、あねでもグラゼニとはちょっと違ってて、あのグラゼニのほら森高先生と足立先生はちゃんと漫画家としてキャリアがあるん
だけど、そっからだね。
そうリーチマン
そっからだ、
うんうん、リーチマンの米田達郎先生は、うんうん、まあ、これがデビュー作ですと。
そうですね、
はい、ですね週刊モーニングでは、
うん、
モータマっていう、
うん、
あの新人さん発掘のオリジナル企画がありまして、
うんうん、
まあ、あの3回から5回、
うん、
あの短期連載をして、
うん、
人気が出たら連載しますっていう、
うん
う
ん、
でそういう企画がありまして、
うん、
あの長いことモーニング買ってるんですけれども、
うん、
あのまあ、新鮮な気持ちで、うん、毎週手に取ってるわけですよ、
うん
うん、新しい才能っていうのはいいもんですな。
そうですね、
うん、
はい、
最近本当にいろんなあの連載がちょびちょびとスタートしてるので、
うん
うん、ここ半年ぐらいで
ね、
うん、
まあ、その中でリーチマンなわけですけど、
はい、
これもまた特殊な漫画ですね。
そうです
ね、
あの嫁と夫の漫画ですね、
うん、あの夫の視点からというか夫が作者がそのまま主人公として登場してるんですよね。
そうそう、あれ多分ほとんどノンフィクションなんだろうね。
あ、そうそう、ノンフィクション、あのちょっとだけフィクションがあるんですけど、
うん、
あの確かねもうお子さんがいるはずっていう。
あ、そうなんだ。
確か、
うん、
だからその辺ちょっと多少脚色したり、
うん、
少し前の話にしてるのか知りませんけど、
うん、まあじゃあこれ
から、ね、ほぼノンフィクション、ほぼノンフィクションの漫画で、
はい、うん、でモーニングで夫婦漫画といえば、
うん、
先達がいますね。
いますね、
はい、
あの僕の小規模な生活、
そうです、
福光先生の、
はい、
ね、
そこにリーチマンをぶつけてくる、
うん
うん、
またなんか福光先生が、
ね、ぐじぐじ言いそうだな、
言いそうだなこれね、福光先生のことだからこれ読んで、ね、
うん、
いやでも僕はもうあのこうね、なんだかんだで子供もいるし仕事もあるしこいつとは違うんだとか言いそうな気がするけど、そう、あのリーチマンの人はね、
うん、
あの漫画家、漫画はこうやって連載するけど、
うん、
将来的な夢が、あのフィギュアの造形師を目指す人なんですよね、
うん
うん、
本当にそうなの。
あ、そうみたい、
うーん、
そうみたい、
そうなのか、
うん
うん、そうそう、フィギュアの造形師を目指しつつ、
うん、
そうそう、専業主婦をやる旦那さん、
うん、そうそうそうそう、
という ね、
ね、
お話なんです。
そうそうそうそう、
で嫁はデパートで働く、
うん
うん
うん、ね、嫁33歳自分32歳という、
おお、
っていうとこですね。
私そこまで読んでなかった。
あ、今週書いてあった。
そうなんだ。
さっき一応バッとネタにしようと思って、
も
う一回読み直したんで、
そうだった。
ちょうど覚えてたんですけどね。うん。まあ何ていうかあれですね。
うん、
こうフィギュア造形師になろうとしてるんだけど、
うん、
なかなかうまくいかなくて、
うん、
もやもやしてるんですけどね。
うん
うん、このままではいかんみたいな。
うん、
でもなんかこうでかいんですよね、旦那がね。
でかいね。
なんかね。
うん、
すごい巨漢のこわもてのごつい旦那なのに、
うん
うん、すごいなんかいろいろこうこまごま悩んでるのがまたギャップがあっていい。
そうそうそうそう、ちまちまちまちま指先を動かしながらちまちまちまちま悩んで、
ね、
うん
うん、
そしてご飯を作って、
そうそうそう、
洗濯をして、
うん、奥さん割とその対比ですごく小さく見えるのにね、
うん、
なんか逆の性格な感じがね、
結構豪快だしね、
うん、ね、まあ、こっちはね、あのすごい平和ですよ、
うん
うん、あので、あと小規模な生活ほど気持ち悪くなっていかないので、
うんうん、
あのその嫁夫婦漫画つながりで言うけどさ、
うん、
最近の小規模な生活のキモさがすごいね、
うん、
気持ち悪さがすごい、
思ってるけど言っちゃいけないよ、
うん、っていうことをさ、
うん、まあでもあの漫画に限って言えば気持ち悪いよ褒め言葉なのかな。
そうだよ、うん、
うん
うん、
人間の思考なんてみんな気持ち悪いけどさ、うん、あえて紙の上に書いちゃう福光先生すごいよね。
すごいよね、
うんうん、尊敬します。あれ
は無理無理、
うん、
誰しもあんな気持ち悪い目は持ってるけど、
うん、
ねえすごい、
うん、
書いてることも気持ち悪いけどこうね、
うん、
なんかそれをリアルタイムで思い出しながら書いてるのがまたすごい。
そうそうそう、うん、記憶力がものすごくいいんだろうね、
うん、記憶力のリアルさがあるね。
そうそうそう、
この時こうだったと、うん、後のことはよく覚えてないけど、
うん、
とかね。
そう、思い出が一切美化されてない感じ。
あ、そうそれそれ、
うん
うん、
生々しいよね。
そうなんだよね、
なんかこう本当にこれ中学生が書いたんじゃないかっていう、
うん、
そういうね、
そうそう、
うん、
話の関係ないところでただ覚えてるんだからね。
そうそうそう、
こうね、今の話のメイン登場人物に会いに行く途中で、
うん、
道をと寄り道したところで会った女の子が可愛かったってちゃんとびっしり書いてるから、
うん、
いいよそこ書かなくてっていう。
いやでもね、例えばそういう中高生の頃って、
うん、
思考が横道にそれるんだよ。
そうだね、
うん、しょうがない、
しょうがないな、
うん、
うん、
それ含めてものすごい生々しさがあるので、
う
ん、もうなんかいつの間にかねリーチマンから僕の小規模の生活の話になっちゃってますけど、うん、
だからあのねリーチマンの方はあまり気持ち悪くならずに、
うん、
あのね、あの夫婦とほのぼのした感じでもう見せていっていただけたらなと僕は思うわけです、
うん、はい、
ね、
はい
はい、そんな感じでね、
はい
はい、まあ大体そんな感じですね、
うん、はい、なんかグダグダだな。
いやいいよいいよ、
いいか、
うん、
うん、まあまたね気になる漫画があったらダラダラ語っていこうかね。
はい、まあ、今週取り上げた漫画は、イブニングの方は、まあ、愛しのムーコと、
はい、
羊の木と、
はい、
とモーニングは、リーチマンの3本でした。
はい、
はい、まとめた、
まとめた、
はい
はい、
じゃあ次のコーナーに行きましょうか。
行きましょうか、
はい、
はい、次はじゃあ久しぶりに、
はい、
まあ、うまいものの話、
超久
々、久々だね。
ね、
いやー、なんかうまいものの話ってさ、うん、あんまりしなさすぎて、
うん、
どう組み立てていいか一瞬分かんなかった。
ね、最近ライブ話ばっかりでしたからね。
そうそうそうそう、せいちゃんのうまいもの話、
うん、
うん、せいちゃんレシピの話も全然してないからね。
そうですね。
オリジナルレシピしてないからな。さあまた何か、まあね、あの暇を見つけて、
ね、はい、
はい、やります。
お願いします。
はい、楽しみにしてる方本当にすいません。というわけで、
うん、
今日はですね、大阪は梅田、
はい、うん、
かっぱ横丁の土佐料理屋の話をしましょう。
はい、
はい、
お願いします。
はい、かっぱ横丁といえば
梅田のね、
うん、
はい、飲み屋街ですね、
うん、あの飲み屋街っていうか、
そう、古本の街があって、
うん、そう、古書の街、かっぱ横丁っていう、
そうですね、
サブタイトルがついてるんですよ、ちゃんと、
うんうん、そうそう、あの全然入ったことないけど外から見るだけでも、
うん、
やたらと古い本がね、
そう、
これ江戸時代ぐらいのやつなんじゃないだろうかと思うような、
うん、ね、文学全集があったり、
うん、
あるいはすごい古いロックスターのポスターとかレコードがあったり、
ね、
ね、古書店によっていろいろその毛色っていうんですかね、
うんうん
うん、あるのが楽しいよね、
うんうん
うん、まあ古本屋の話を置いとこう、
うんうん、
まあ、そんなかっぱ横丁の奥まったところに、
うん、
はい、あります水芸亭という、
うん、
土佐料理屋さんがございます、
はい
はい、水芸亭ってどういう字書くかっていうと、
うん、
あの酔っ払うの酔うに、
うん、
クジラ、
うん、
芸、ね、
うんうん、
で、まあ、亭は、まあ、亭主の亭ね、
うんうん、
で水芸亭って読むんですけども、水芸って何かっていうと、
うん、
あの高知 の、
うん、
あの日本酒の銘柄なんですよ、
うんうん
うん、知ってる、
ここに行って知った。
ああ、そうなんだ、うん、
知らなかった。
そっか、結構ねメジャーなお酒だと思いますよ。高知はほら、司ボタンとかさ、
酒の銘柄わかんないけど酒豪が多い県だと聞いてる。
うん、うん、そう。
浴びるように酒を飲む人ばかりだと。
合ってる。合ってる合ってる。
うん、
うん、テーブルの上に置けないこう杯があるっていう。飲み干さないと置けないっていう。
怖い。
うん。まあ、置いといて、
うん、
日本酒がのね、作るのが盛んな土地なんですけども、
うん、
高知って、
うん、
まあ、その中でも水芸という酒蔵があります、
うん、
はい、その酒蔵が直営しているお店なんです、
うん、
はい、
ということですからね、もう酒どっさりも出ましたね、
はい、
うん、
です。もう新酒の季節になると、
うん、
大吟醸とか、
うん、
あの 生絞りとか、うんうん、あとはまあ普通にレギュラー酒とか、うんうんうん、いろいろ飲み比べられるわけですよ。
行きたい、その時期に行きたい。
美味しいよ。はい、水芸というのは、そうですね、どちらかというと辛口、
うん
うん、高知のお酒はすっきり辛口が多いんですけれども、うんうん、その中でもちょっと華やかな感じがするかな、
うんうん、
こうパッパーっと、うんうん、宮城のお酒になるとちょっとすっきりしすぎてるかなっていう感じが、まあ、人によってはすると思うんですけれども、うんうん、高知のお酒っていうのはもうちょっとこう、香りが、うん
うんうん、
香りが強いって言ったらあれかな、うん、こう鼻に抜ける香りが、
うんうん
うん、優しい感じがしますね。
なるほど。
かといって京都のお酒のように甘くはない、
うんうんうんうん、
非常にバランスの取れた、はい、素晴らしいお酒が多いです、
うんはい、それがねガンガン飲める、
飲める
ね、
はい、
うん、
です。
私も今回は行きましたからね、こうね、
そうですね、
うん、
一緒に行ったね、
ちょっと前ね行きました、行きました、
はい、うん、で土佐料理ですので、うん、やはりカツオのたたきがあります、
ね、
クジラのお刺身があります、うん、はい、美味しいですね、
分かった、
はい、
うん、
お値段はね、今まで紹介したお店の中ではちょっと高めのランクに入るんですけれども、うん、何せそのカツオのたたきとかクジラのお作りが1000円前後なんですね、
うんうん
うん、まあ、でもカツオも分厚く切ってあるし、うん、あとはウツボなんかも食べられたりしますし、
そうだね、なんかメニューに入ってたね、
う
ん、
そうそう、海の幸が本当に好きっていう方だったら、うんうん、行って損ないと思いますよ、
うんうん
うん、あとね個人的に美味しかったのがアオサの天ぷら、
はいはいはい、
アオサって知ってる？
あの、知らない
よね、
うん、
うん、アオサっていうのはアオサ海苔のことで、
うん、
まあ、あの青海苔の元ですよ、
うんうん、
あの焼きそばとかにかける、うん、青のりね、
うん、
四万十川で取れる青さのり、
うん、
あれを天ぷらにしたやつ、
うん、
あ、かき揚げみたいな感じになってるんですけども、うん、あれ美味しいよね、
そうだね、
海苔の香りがふわーっとして、
うん、そうそう、そんな感じで、あの初めて見る食材が結構あったね、
うん、
うん、
そうそう、なかなかね、うん、あの九州とか四国とか、
うん、
あの本州じゃないところの、
うん、
海のものって、うん、なかなかお目にかからないからね、
そうだね、
うん、スーパーにはそんな並ばんだろうし、
ね、うん
うん、でそれで言ったらあれもそうなんじゃない、泥目、
うん
うん、
あれもね初めて見た、
うん
うん、
泥目って何かっていうと、生のシラス、
そうだね、
うん
うん、まあ、要はそうなんだけど、
そう、
ね、
イワシの稚魚ね、
うん、
何イワシだったかな、あれは
だったかな、ちょっと調べないと悪いですけど、
うん、うん、シラス、火が通る前の、そうそうそう、本当に生の、うん、
ね、
うん、
そうそう
そう、ポン酢で、ポン酢がかかってあって、
うまかった、
美味しい、
うまい、いい魚だよ本当に、ね、
うん、
本当に酒が進む、
進む、
ね、
うん、
でもドロメっていう単語からだとなんかこうね、あんかけ的なものを想像してしまったけど、
なんかドロッとしてる感じ、
そうそうそう全然違う、
うん、
うん、
美味しいです、
うん、うまかった。はい、いいとこだったね、
いいとこですね、うん、はい、
店の雰囲気もいいしね、
そうそうそう、うん、ちょっとねちっちゃいお店なんですけども、
うん
うん、予約しないとねいけないね、
人結構とっかりふっかり入ってきたね、
そうそうそう、
うん、
そうなんですよ、
うん
うん、まあ、カウンターとテーブル席とあって、
うん、
30、40席ぐらいなのかな、あれは、
うん、そんなもんじゃないかな、
うんうん、で営業時間が午後4時からなので、
うん、
早い間に入らないともうすぐ埋まっちゃう、
うん、
なので例えば飲み会ね、一般的な飲み会が始まるのって7時とか、うん、7時半とかじゃないですか、
うん、
そういう時に行くともう満席です、
そうだね
って言われるんですよ、これが、
うん、混んでた混んでた、
そう、
予約してよかった
よかった、
うん、
で行こうと思ったら前日くらいに予約しといた方がいいだろうな、
そうだね、
うん、
本当に
美味しいです、その分
前前、
うんうん、また行きたい、
そうですね、
うん、
今度は他にあの時食わなかった食材を、
そうだな、
いろいろ食いたいです、
食いたいですな、
はい、
うん、
そして酒飲みたいです、
うん、新酒の季節も行きましょう、
そうしましょう、
飲み比べましょう、
いいですね、
そう、
うん、
同じ銘柄の、
うん、
そう、大吟醸、純米大吟醸、
うん、
レギュラー酒、
うん、
あとはまあ原酒っていうんですか、うんうん、生搾り原酒とか、そこをね飲み比べたいの、うん、違う銘柄を比べるんじゃなくて、同じ銘柄で比べたいの、
うんうんうん
うん、そうするとね、 まあ、本来どういうお酒なのかっていうのがよくわかる気がするんだよね。
そうですな、
うん、
いや楽しみになってきた、
うん、
新酒の季節っていつだ。
秋、
秋か、
わからんけど。
そっか、
うん、いやわからんけどごめん。
いやいやいや、
うん、日本酒好きなくせにそういうところちょっと疎い
まあまあまあまあね、
うんう
ん、いいと思いますよ。
はい、
まあそんな感じかな、
かな、
うん、
うん、
そうですね、今サイトなんか見ながら見てますけどね。
はい、
あーなんかこの塩焼きもいい、梨の塩焼きもいいね。
ねー、
でかい、
でかいですね。
あとはね、まあクジラも食いたいとこだね。
そうだな、
ね、じゃああとは店のデータを言いましょうか。
そうですね、
店舗これだな、ひょっと、まあ言ったらね、あの周りそんなに迷うとこではないんですけどね。
そうですね、
うん、あのカッパ横丁その北上していけば。
そうですそうです、うん、あの梅田阪急の方から入っていって、うんうん、まあ道なりにって言ったらあれですけど、カッパ横丁をそのまま、
そうだね、
横丁なりに進んでいって、
うん、
途中途切れてますけども構わず奥に進んでいったら、
う
ん、そうそうそう、あの右手に水芸亭の看板が見えてまいります、
うん、
はい、
そうですね、
はい、
うん、ね、でまあさっき言った通り4時半から10時半まで、
はい、
うん、案外あの夜は早く閉まってしまうのね。
そうですね、
あの辺大体そうよね、カッパ横丁は
ね
駅だからね、言ってもね。
そうね、
うん、そうそうそうそう、まあそんな感じです。
はい、
はい、
まあ最寄りは一応阪急梅田駅になるのかな、
うん、
うん、JR 大阪駅とかよりも、
うんうん、です、はい、ということであの水芸亭ね、
はい、
とても美味しいので、
はい、
ぜひ皆さん一度お立ち寄りください。
ぜひ、
はい、
はい、
ということでせいちゃんの美味しい店のコーナーでした。
はい、
はい、
コーナー名がいつまでたっても安定しません。
それだけあまりやってないということですね。
頑張ります。
いえいえ、
外食最近あんまね、新しい店発掘してないからね。
そうだね、うん、
なんかあった、どっか行った。
いや俺一人で行くことってあんまないからね。
だよね、
うん、昼仕事で、まあ、お弁当がない時に行くランチの店もほぼ固定されてるからね。
そうそうそうそう、うん、私に至ってはお弁当ない時は絶対コンビニだからね、
うん、
外に食べに行けないからさ。
そったら大変だ、
うん、
ね、
まあまあいやいや、
うん、
まあなんかあれば、
そうですね、
積極的に、
うん、
はい、また喋っていきたいところです。
はい、
はい、
今日はそんな感じ
いいか。
そうですね、
うん、
大体こんな感じです、
うん、次は何喋ろうね。
次ね、まあネタができたらっていう感じではありますけど、でもあれじゃない、あの来週だったら、
うん、
あのほらシュリスの新譜が出ますよ。
そうですね、うん、はい、シュリス・ペイロフのニューアルバムと、あとはこっちはもうリリースされているラブラブラブのニューシングルがありますね、
う
ん
うん、そうだね、
うん、
あとは
ね、私が8月の24日に心斎橋でちょっとライブに行ってきます、
うん、
ラブラブラブのイベントですね、
うんうん、
はい、対バンいくつか出るらしいので、
うん、
はい、
ですね、
かなり楽しみにしてます、
はい
はい、またライブレポートかよって思うと思うんですけどリスナーの方は
まあね、うん、まあまあでも大体ね、あのヒデさん、リトラジのヒデさんにもね、
うん、
あのうちは音楽ラジオと認識されてますんでね。
そうなのか、
うん、あのこの間ね突発的に、
うん、
あのツイキャスやっててね、
うん、
うちのラジオのこともありがたいことに宣伝してくださったんですけど、
ね、ありがとうございます。
ありがとうございます、まあ、あのうちにメールしつつね、あのマッキーのところにメールをって言いつつもあそこ音楽ラジオかみたいなって言ってたんでね、
うん
うん、まあ確かにねメールも来てませんからね今週別に、
うん
うん、
まあいいじゃない。
そうですよ、
うん、
まあ、メールが来たら、ね、ありがとうございますと、
はい、
3度ぐらいあの iPhone に向かってこう、
はい、
礼をした後に読んでますけど、
はい、
かといってメールがなくても割と更新するラジオですからね。
そうです、
ね、
はい、
ただし気分が乗らないとやらない、
うんうん、
はい、すいません本当に
本当にすいません。
楽しみにしてる皆様、数少ない、
はい、
楽しみにしてくださった皆様、はい、
本当にすいません。
こんな手軽ですいません、
はい、まあ、勝手に調べたところ、
うん、
さかなラジオのリスナーさん、
うんうん、
まあ、だいたいね200人ぐらいいるみたいなんだね、
うんうんうん、ダウンロード数から見てね。
そうそう、
ね、
ファイルアクセス数からして、うんうん、これってその iTunes のポッドキャストとかも数に入ってんの、
うん、あ、だからファイルがアクセスされた数だと思うから、あの iTunes は要はあのそのケロログに置いてある ファイルの URL をピョッて持ってきてるだけで、
あ、そっか、
アップルのサーバーにデータがあるわけじゃないから。
そうだね、うん、あ、そっかそっか、
そうそう、ってことは多分、
まあ、全部含めて
正確なもんじゃないかな。
ありがたいね。
ありがたいですね。200人ですってよ、
ね、ちょっとしたワンマンライブできるんじゃない。
すげえ。
全員来たらだけど。
まあね、
うん、
すげえな、
ね、どっか例えばね、
うん、
シャングリラまではいかないけどネイブぐらいはいっぱいになるんじゃないか。
本当だね、
うん、
そう考えると恐ろしいね。
ね、
ねえ、
ドキドキ、
うん、本当にもう
とかね、そういうことばっかり考えてます、
はい、まあ、200人聞いていてもメールはいつ来るか来ないかということなんでね。
いや、そういうこと言うと、みんな同情してメールくれちゃうからダメ。
ダメですか、
うん、
ね、同情はよくないな、
うん、メールってただでさえハードル高いんだからさ。
そうね、ハードル高いね。確かに俺もポッドキャストいろいろ聞いてるけど、
うん、
なかなかメール出してない、
そう
正直、
うん、
うん、そうそうね。
ね、
沢尾さんのラジオなんかとてもとてもメール送れませんよ。
送っちゃった。
そうだよ、送ったんだよ、
うん、読まれちゃった。
ね、これがまた
いつの話だよ。
ね、結構前にね、
置、うんうん、いといて、
ね、
置いときましょう、
置いときましょう。
まあ、そんな魚ラジオなんですけれども、
うん、
まあ一応音楽情報番組であったり、
うん、
美味しいものの情報番組であったり、
うん、
まあ、漫画を紹介してたりと、
うん、
聞くだけだとね、
うん、
どうしようもないっていうことがあると思うので、
うん、
実はツイッターの魚ラジオボットかなんか作ろうかなと思ってるんですよ、うん、
お、計画が、
はい
はい
はい、まあ、ツイッターでボットっていうとね、定期的にランダムでこう発言をしたり、ね、
うん、
話しかけたらリプライを返したりっていう、
うん、
まあ、そういう機能がついてる、
うん、
はい、ものなんですけれども、
うん、
まあ、過去の放送の中から、
うん、
あ、ここは聞きたい人いるんじゃないかなっていうのを勝手に独断と偏見で140文字以内に収めて、
うん、
発言集を作ります、
はい
はい、でそれを例えば1時間に1回とか2時間に1回とかつぶやくようにします、
うんうんうん、
します、
はい
はい、つまり、今回も含めて43回分聞き直して、
うん、
テープ起こしですね。
しんどいなでもなね、
うん、いいのいいの、新しいパソコン買ったから。
あ、なるほど、
うん、
早速活用するわけですね、
はい、43回分ダウンロードしても全然平気なの。
そうだね、
はい、
こんな当たり前のことすら前のマシンはつながった。
ダメだった
ね、
これ
は瀬島さんはあとは iPod さえパワーアップすればもう完璧なんですけどね。
そうだね、
うん
うん、iPod ね1日持たないからね今。
そうね、
うん、
バッテリーもあれだし、
うん、
そもそも iPod ミニですからね、
うん、
アップルの店員さんが軒並み驚愕する
そうなの。
前にバッテリー買いに行った時にですね、
ああ、ケンジントン
のね、ケンジントンのバッテリー買いに行った時に、
うん、
いや実を言うと彼女が使ってるのがiPod mini なんで、それには入るやつありますかねって言ったら、物持ちいい人ですねつって、
うん、
ね、
確かにね、iPod mini は2004年から使ってる、
うん、パソコンより古い、
うん、
うん、
7年、
うわー、すげえ、
御年7歳の iPod mini、
うん、
頑張るね、
頑張ってんな、
これぐらい持つんですよ本当は。
そうだね、
うん、
うん、でもまああれですね、去年あたりからよくライブに行くようになってね、
はい、
飛躍的に収録曲が増えてしまったので、
はい、
もう無理だと。
もう正直パソコンに入ってる音楽データの方が多いので、
うん、
iPod 同期してないんです、
うん、
ただ充電してるだけなんです。
つらい。
たまになんかセットリストを作り変えてるだけなんです。
つらいの。
つらい。それでも雷雲は全部入れてる
つらいな。
つらいな、うん、
そうだな、またちょっと早いとこね、
うん、
うん、うまいことお金を工面して、
はい、
iPod Touch とかね、
はい、
なんかいい iPod をね、
はい、
買いましょう、
はい、
そんでどんどん買う音源を入れていきましょう。
そうします、
ね、
はい
はい、
まあ、しばらくはこのね、ノートパソコン買っちゃったので、
うん、
節約生活ですけど、
まあ、俺もね同じくね、うん、MacBook 買ったんで、
うん、
今月はちょっと CD 買うの自重しようかなみたいな。
そうだな、
そういう感じですね、
はい、
まあ、まあそんな感じでね、
はい、
倹約しつつ日々暮らしていきたいと思います。
はい、
はい、まあ、そんな魚ラジオはね、さっき散々いろんなこと言いましたけど、メールは随時募集中なので、
はい、
サイトの左上の方にあるメールフォームからお願いします。
はい、
あとあの ね,
ね番組の感想でも、うん、あのおすすめの漫画アーティストでも、
うんうん、
はい、何でも結構です。
一言でもいいです。
爆発するでもいいです。
そうです。あとあのもうみんな忘れてるかもしれないけど、あのポッドキャストジュースはもうなくなるから、あの思い出した時に iPod の RSS の URL を確かめておいてください。
あ、そうですね、
ちゃんとケアログになっているか、
はい、うん、よろしくお願いします。
お願いします。そんなものですね。
ですね。
じゃあ今日はあの締めてまいりましょうか。
はい、
はい、そのわけで今晩のお相手は私マッキーノと
瀬島でした。
はい、おやすみなさーい。
おやすみなさーい。